こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法をお伝え。向井先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけども、前回の退職代行の会はちょっと、衝撃でした。
あ、そうですか。
はい。
そんなに衝撃ですか？
いやー、ねえ、30社もそんな会社があったりとか、自分で辞めれないとかね。で、レンジが1万から10万円ぐらいのレンジでサービス代行があると。
そうですね。
知らない世界すぎですね。
そうですね。
まあそんな、前回はね、持ち込みでしたけども、今日はたくさんいただいている質問の中から一つ、
はい、
遊びに行きましょう。
はい。
会計事務所の事務職40代の方からご質問いただきました。ありがとうございます。はい、早速行きましょう。すごいですよ。第1回から毎回楽しく聞いております。関与先との雑談の中で、労務の情報として向井先生からお聞きした内容を話すことで、良い情報提供ができており、大変感謝しております。今回、労働条件の変更について質問があります。法人全体で30名ほどの複数拠点を持つ税理士法人で働いております。この度、他の会計事務所を買収しました。買収先の事業所の労働時間が7時間であったため、弊社全体の就業規則の労働時間も7時間に定められました。管理の都合上、事業所ごとに個別の就業規則を作成するのは面倒とのことです。私の入社時の雇用契約では労働時間は8時間とされており、賃金も8時間労働を前提で決まっておりました。7時間勤務となったことで基本給は下げられておりますが、残業手当を支給することで8時間働いた場合の給与は変わらないという形になっています。質問したいのは、有給休暇及び賃金の減額についての取り扱いです。弊法人ではフレックスタイム制を採用しており、月の労働時間合計が、出勤日 ×7 時間、本来は8時間となっていればよく、それを超えた部分には残業代を支給するという形になっています。有給休暇を取得した場合には7時間で計算されるため、元の給与と同水準を保つためには1時間どこかで残業をする必要があります。労働条件は変わらずという説明は受けていますが、有給休暇を取得した場合には残業時間が増えるという点に違和感を感じています。今回の場合、有給休暇の減少ということで、不利益変更に当たるような気がしていますが、それを各従業員の個別の同意ではなく、就業規則の改定及び口頭での説明という形をとっています。この方法は有効なのでしょうか？また今回のような場合に対応するにはどのような方法が良いものなのでしょうか。恐れ入りますが、向井先生のご意見をいただけますと幸いです。こういうことですね。
これ労働者側の質問っていう感じですよね。
ですね。
うん。
になりますね。あ、ただ、はい、そういった場合に会社側としては適正なのはどうなんですかねみたいな思いもあっていただいてそうな感じしますけどね。
なあ、なるほどね。そうですね。うん。だから時給は変わんないんですよね。
ですね。
うん。で、手取りも変わんないけど、含まれる残業、時間が増えちゃったんで、まあ、多く残業しないと、
うん。
まあ、多くでもないか。まあまあ。例えばまあ、結構長時間残業した場合は、賃金が実質、減るっていう感じかな。ですかね。同じ残業時間した。
うん。になるんですね。
視点も減るっていう感じですかね。まあ、これは不利益変更ですね。手取りが減ってますから、時給は変わりないですけど、うん、賃金は減ってるっていうことに着目したら、不利益変更にはなりますし、有給休暇を取得した場合は、減りますので、7時間分しかもらえないんで、まあ、おっしゃる通り残業どっかでしないと、維持できないと。言っても、まあ、不利益変更ですね。
不利益といえば不利益だと。
うん。まあ、でも、うまいことやってますね、これね。法人側もね。
逆に、あ、そっちの視点ですか。
うん。
うん、普通だと、どうするのが一般的ですか？
普通だと、逆に買った側に合わせるんで、7時間の会社を8時間にして、で、合わせるっていう。
そこが多いですね。まあ、そうですよね。普通そうですよね。
うん。うん、そう。でも、珍しいですね。うん、おそらく、うん、どっちかがわかんないんですけど、やっぱ残業が多い業界ですから、
はいはいはい。
残業した時のコストが安くなるようにしたかったという意図も 見受けられます。
買収のタイミングがちょうどよく変
更。そうですね。
会社側にメリットあるように寄せたっていうところがあるのかな、
ね、従業員側のメリットはないです。あ、まあ、あるとしたら7時間でもう仕事を超スピードよく。例えば、会計事務所も、閑散期といって、決算とか確定申告とかがないとか、はいはい、まあ、お客さんの、担当してるお客さんによってはあんまり問い合わせもない時期っていうのがあって、うんうん、そういう場合は、もう7時間で帰れるというメリットはあります
ね。うんうん。確かにね。うん、そうです、ね。
あります、
ね。効率的な方にとってはね。
うん。
そう、いいですよ、
ね。もう、9時、5時で帰っても、なんだおかしくないという、ペナルティを課せられないという点はありますね。
うん、
うん。まあ、どうしたらいいかと、まあ、この法人側からしたらね、同意書を本当は説明して同意書を取るべきなんですけど、まあ、法人側としても怖いから、やりたくないんで、まあ、このまま押し切ろうということなんでしょうね。
ああ、うん。でもなんかそんなにひどい不利益の。
あ、ひどくないですよ。
ね、ですよね。ちょっと私は今素人目線で言ってるんで、向井先生の視点とは全然違いますけど。
ですから、例えば、暗黙の講義をしたいんだったら、
うん、
7時間で帰っちゃうかですね。
ああ。
7時間で。
はいはいはい。ああ。
ねえ、7時間
で。でも会社側的には7時間で帰ってもらっても、ちゃんと仕事してるんだったら全然、
いや、そう、日本の会社はそうじゃないんですよ。
ああ、そこね。あ、なるほど。
残ってる人が目立っちゃう、残ってる人が優遇されちゃう。まあ、どういう会計事務所かわかんないですけど、暗黙の講義を示すんだったら、もうさっさと帰っちゃう。
帰っていいわけですもんね。ルール
帰っていいですね、法的にはね、うん。はい。で、同じ給料ですから、得しちゃうんです
よ。確か
に。うん、まあもう、ね、なので、仕事もうまくこう、すり抜けて、で、もう7時間労働で帰っちゃうと。これを、まあ、たまにやっていく。
けど、これって7時間で帰っちゃったら給料下がるんですよね、実質。
いや、下がんないですよ。下がんない。
残業。
同じ同じ。定額残業代が。
あ、定額残業の手当として支給してるんで、7時間で帰っても当時の8時間分の給与は担保してもらってるっていう。
っていうふう
ことなんですかね。
そう。うん。8時間の残業手当、うん、だと思います。これはおそらく定額残業代と組み合わせて。
ああ、そっかそっか。7時間勤務となったことで基本給は下げられていますが、残業手当を支給することで8時間働いた場合の給与は変わらないという形になっていますよ。そういうことなんですかね。
うん。あ、もしかしたら僕の誤解かもしれませんよね。
どっちか、ちょっとね、ここだとわからない、うん。
いや、でもこれ、平法人はフレックスタイム制を採用しており、それを超える部分には残業代を、あ、フレックスなんだ。あ、じゃあ定額じゃないですね。
やっぱりそうか。そうすると、やっぱ残業を1時間しないと給与は下がっちゃうっていう構
造。あ、失礼しました。失礼しました。そうですね。失礼しました。失礼しました。となると、その、早く帰っちゃうっていうのは、そうですね。うん。早く帰っちゃうっていうのはうまく使えないから。
ああ。
そっかそっか。フレックスだったって、この仕組みだったら定額残業代ないですね。そうすると、うん、実質同じ給料もらうには、そうですね、残業しないといけなくなっちゃいますね。そうですね。
ちゃいますよね。
うん。うまいこと考えましたね、会社側もね。
なんかどちらかというと、あれですね、感心されてますね。
まあ、あとはもう転職しちゃうかですね。会計事務所。
ここが嫌だな。
人手が足りないですから、転職先はいっぱいあります。給料、優秀な人は、給料上がっちゃいますね。
うん、うん。
ねえ、経験、仕事の内容経験次第では。
けど、8時間働き、今まで通り働けば下がらないので。
今まで通り働けば下がらない。そこ
だ有給の部分が増
え上がっちゃうかな、割り増しがつくんで上がっちゃう。
そうですよね。残業する、うん。
そう。なんですけども、まあ、 なんだろうな、7時間で終わっちゃったら、損しちゃうからおかしいんじゃないかっていうのは分かんなくはないですね。うん。
なるほど。これまあ、すごい、あえてのちょっと、素人質問なんですけど、有給休暇を取得した場合には、残業時間が増えるという点っていうのは、
いや、おそらく言いたいのは、有給休暇使っちゃうと、給料減っちゃうから、残業でカバーしないと維持できないっていう意味だと。
ああ。
うん。まあ、それは、その通りですね。
なるほど。
はい。
いやー、でもそうですよね。この微妙な不利益の部分って、生活には影響出ますもんね。
出ます。
社員さんの立場からすると。
出ますね。
有給なんて特にね。いやー、なんかすっごい微妙なさじ加減の変更をされて、なんかこう、訴えるに訴えきれない。なんかすごい微妙な変更ですね。
そうですね。
どうしますかね。でも一つはね、本当にそれで納得いかないんであれば、ここにいるっていうこと自体がね。
うん、そうですね。まあ、ただ同じ時間働いてれば増える可能性もあるんで。まあ、そんな、ここまで、うん、こだわらなくてもいいかなと思いますね。
いう気はしますよね。
うん、ですね。転職サイトとか登録してもいいか。
まあ、それも含め、納得いかないの
か
ね。
はい。
うん。どうですか？いろいろ、ものすごい数のね、あらゆる労働問題を見てきた向井先生からすると、
はい、
ここは、いや、労働法も全体から見たときには、なんか、まあ確かに不利益の部分はあるけども、なんかこれを不利益って言ってっていうようなものでもないかなぐらいの感じなのか。
そうですね。だ不利益なんだけど、まあ、ちょっと軽い方の不利益変更なんで、有効になっちゃう可能性ありますね。同意がなくてもね。うん。
そうですよね。少し。
まあ、訴える人もいないですね、この内容ではね。
うん。うん。はい。まだ企業側もしっかりと考えて、いいところに落としているというところもあるんでしょうね。
はい。
なるほど。ズバリっていうところではないんですけれども、この方のね、お気持ちもあると思いますので、ぜひちょっと今日の話を聞いて、ちょっとこの辺まだ足りないんだよ、みたいなのありましたら、ぜひぜひ遠慮なくご質問いただけたら
と。そうですね。はい。
思っております。
はい。
ということで、次回は、ね、はい、障害者雇用についての質問が来ておりますので、ちょっとそんなところやっていきたいなと思っておりますので、楽しみにしていてください。
はい。
終わりましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。